第一テサロニケ書の福音第1回感謝の手紙という主題で第一テサロニケ書の1章をご一緒に読みたいと思います。ピリピ書というのは喜びの手紙と呼ばれています。じゃあテサロニケ書はどうか。ある人がですね、テサロニケ書は感謝の手紙だと言うんですよ。私たちも感謝の手紙を書くことがありますね。自分が何かをもらったときとか、あるいはいいことをしてもらったときとか、手紙を書くわけです。そのしてくださった人、あるいはくださった人に手紙を書くわけなんですけれども、そうすると、パウルもテサロニケの人々から何かもらったのかなというふうにね、思いますよね。でもですね、一章の二節にこんなふうに書いてあります。私たちは祈りの時にあなた方を覚え、あなた方一同のことをいつも神に感謝しとあります。感謝をしているのは神様に対して感謝をしているんです。でも手紙はテサロニケ教会に書いているんです。ちょっと不思議な構図ですね。普通は相手の方に手紙を書くはずなんですけれども、ここではそうではないということで、パウロさんは一体何を神様に感謝しているのかなというふうに思うわけですよ。で、このことを理解するには、使徒行伝の16章から18章がですね、テサロニケ教会の始まりについて触れられているので、これが理解の助けになると思うんです。テサロニケ書の冒頭はこんなふうに書かれています。パウロとシルバノとテモテから父なる神と主イエス・キリストとにあるテサロニケ人たちの教会へ、恵みと平安とがあなた方にあるようにと始まっているわけなんです。で、どうしてパウロたちがテサロニケに行ったのかというと、使徒行伝の方を見てみますと、マケドニア人の招きという幻をパウロが見ているんですね。そのことがきっかけだったというふうに書いてあります。使徒行伝の16章の方にこういうふうな記事が書かれているんですよ。これは第二次伝道旅行の、同行したのがシラスという人なんです。二人で出かけたわけなんです。ルステラというところに行ったらテモテに出会ったわけですよ。いやこれはいい青年だなということで、テモテが一行に加わるとかいうふうなことがあったんですが、なんと使徒行伝の16章の6節にこんなふうに書かれています。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊に禁じられたとあるんですよ。どんなことが起きたのかわかりません。とにかくアジア州での伝道は一応これまでにして、北にも南にも行かないで西の方に行きなさいというそういう促しがあったようです。7節にもこんなふうにあるんですね。そしてムシアのあたりに来てからビテニアに住んで行こうとしたところ、イエスの御霊がこれを許さなかったということで、聖霊がですね、何かにこう導こうとしているということがわかりますね。ここで夜パウロは一つの幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと彼に懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、これは彼らに福音を伝えるために神が私たちをお招きになったのだと確信して、私たちは直ちにマケドニアに渡っていくことにした。エーゲ海を越えていくんです。そして初めてパウロ一行はヨーロッパに足を伸ばすことになるわけなんです。ここで言われるのがマケドニア人の招きという幻なんですね。で、ここで10節でですね、私たちを、神が私たちをお招きになったとさらっと書いてあるんですが、この私たちというのはですね、使徒行伝を書いたルカも含まれるんですよ。ということで、ここでルカも加わっている。そうすると、最初はパウロとシラスだけの2人で始まったものが、テモテと、それからルカも加わっているということが、ここまでのことで明らかになってくるわけなんですね。そして、トロアスです。シュリーマンの発掘で有名なトロイですよ。トロイからギリシャ側にから渡るわけです。そこでピリピでの伝道とかいうことも あるわけなんですね。ところがピリピの伝道は一見成功するかに見えたんですが、ユダヤ人たちが反発を起こしまして、それで暴動が起きてですね、パウロ一行は投獄される、鞭で打たれる。ところがパウロはローマ市民権を持っているわけです。ローマ市民に対して裁判もしないで鞭で打つというのは、これは大変なことなわけなんですね。でパウロが私はローマ市民だと言ったところですね、長官が出てきて、いやこれは失礼しましたということで、どうぞピリピを退去してくださいというようなことで退去要請を受けるわけなんですね。こういうことがあると皆さんどう思いますか。主よなぜですか。主が始めたことでしょ、聖霊によって。それなのに鞭で打たれたり投獄されたりですね、出てってくださいと言われたりして、主よこれはなぜなのですかという思いになりますよね。今度はテサロニケに行ったというわけなんです。テサロニケという町はですね、皆さんもご存知のあのアレキサンダー大王という人がいますね。ギリシャからずっとインド近くまで大帝国を築いたんですけれども、紀元前323年に疫病で亡くなっています。その8年後にマケドニアの王様になったカサンドロスという王様がですね、奥さんにもらったテサロニカの名前を取ってテサロニケというふうにつけたと。でこのテサロニカという奥さんはアレキサンダー大王の妹なんです。ということでこのテサロニケというのはマケドニアの首都として建設されたわけなんです。でこれは当時もアテネに次ぐ2番目の都市だったそうです。で現在もギリシャでは2番目の大きさの町で繁栄してるんですね。ピリピとかですね、いのところが遺跡になってるわけですけども、このテサロニケだけは現代も存続している町なんです。でどのくらい離れているかというと、ピリピから約160キロというふうに言います。仙台から160キロ離れたところというとですね、盛岡なんです。で現在ですね、テサロニケは人口が約100万だそうです。仙台も100万としていうことでですね、テサロニケ人への手紙は仙台の私たちへの手紙というふうに見ることもできるわけなんですね。さてそこでパウロはこのテサロニケに来て約3週間にわたって福音を語ったということがですね、使徒行伝の17章にこんなふうに書かれています。一行はアンピポリスとアポロニア等を通ってテサロニケに行った。ここにはユダヤ人の街道があった。パウロは霊によってその街道に入って3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じ、キリストは必ず苦難を受け、そして死人の中からよみがえるべきこと、また私があなた方に伝えているこのイエスこそはキリストであるとのことを説明もし論証もした。その結果信仰を持つ人々が起こされたというわけなんですね。3つの安息日にわたりとありますので、約3週間少なくともテサロニケにはいたということがわかります。その場所がユダヤ人街道といいますから、ユダヤ人の中には何というふうに反発を持つ人がいるわけなんですね。そして事実妨害が起きます。ところがユダヤ人たちはそれを妬んで町をぶらついているならず者らを集めて暴動を起こし町を騒がせた。それからヤソンの家を襲い二人を民衆の前に引っ張り出そうとしきりに探したというふうな暴動が起きちゃったんです。それでこんなふうにありますよ。6節から、しかし二人が見つからないのでヤソンと兄弟たち数人を市の当局者のところに引きずっていき叫んでいった。天下をかき回してきたこの人たちがここにも入り込んでいます。その人たちをヤソンが自分の家に迎え入れました。この連中は皆カイザルの詔勅に背いて行動し、イエスという別の王がいるなどと言っています。あらぬことを言い立てたわけですね。それで市の当局者たちは不安に感じて彼らを逃がしたというんですね。そこで兄弟たちは直ちにパウロとシラスと夜の間にベレヤへ送り出したというふうに言っているわけなんです。やっぱりここでも妨害が起きてパウロたちは脱出しなければならなかった。こういうことが起きると、主よなぜですか、そういう思いになるわけですね。そしてベレヤに行った。使徒行伝の17章の14節によりますとこんなふうにあります。 そこで兄弟たちは直ちにパウルを送り出して海辺まで行かせ、シラスとテモテとはベレアに居残った。そしてなるべく早く来るようにと言ってですね、パウロは船に乗ってアテネに逃れたということがあるんですね。ですからシラスとテモテはマケドニアに残留したことがわかります。このようにして非常に架け橋なんですよ。わずかしか滞在できなかったわけなんですね。でパウロはギリシャ第一の都市アテネに行きます。ここであのアレオパゴスで有名な演説をするわけです。ところがイエス様の復活のことに言い及んだときに、アテネの人たちはこんなふうに応答したと言います。死人のよみがえりのことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、またある者たちはこのことについてはいずれまた聞くことにすると相手にしなかったというんです。まあ、何人かの人々が信仰を持ちましたけれども、アテネでも伝道結果はほとんど成果が少なかったということがわかりますね。パウロは考えたはずです。主よなぜですか。そういう思いを抱きながら今度はアカヤ州のコリントに行ったということが18章に書かれているわけなんですね。その後パウロはアテネを去ってコリントに行った。そこでアクラとプリスクラとに出会っているわけなんですね。でテント職人をしながらコリントで伝道をしたわけなんですが、その時のパウロの気持ちはどうだったのか。とにかくみんな死残してきたわけですよ。各地で暴動になって、まあ夜逃げみたいにですね、脱出しなければならなかった。そういうことが続いているわけです。あの幻は一体何だったんだ。主よなぜですか。そういう思いにパウロはなっていたはずです。ですから、使徒行伝の18章の9節にですね、こんなふうに書かれています。するとあるよ、幻のうちに主がパウロに言われた。恐れるな。語り続けよ。黙っているな。あなたには私がついている。誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない。この町には私の民が大勢いる。この幻によって力づけられて、パウロは1年6ヶ月コリントに留まって伝道したとあるんですね。ですから、恐れるな、語り続けようと、黙っているなということは、パウロが恐れていたということがわかります。それから、黙っていようかというふうに思っていたことも伺われます。でも主がですね、語り続けようと励ましたということがわかりますね。で、このことに先立つちょっと前にですね、使徒行伝の18章の5節に、シラスとテモテがマケドニアから下ってきてからは、パウロは御言葉を伝えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに力強く証ししたというふうにあります。ベレアに残したシアスとテモテがコリントに来たんですね。そして彼らは吉報をもたらしたんです。喜ばしい報告をしてくれた。それが今日のテサロニケ書1章の6節と7節にこんなふうに書かれているんですね。そしてあなた方は多くの患難の中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちと首都に習うものとなり、こうしてマケドニアとアカヤとにいる信者全体の模範になったと言っています。不守備極まりないテサロニケ伝道、短かったテサロニケ伝道は実を結んでいたんです。そういう良い知らせを二人がもたらしたというわけですね。それでパウロは神様に感謝してテサロニケ人への手紙を書いたというわけなんですね。だいたいこのテサロニケへの手紙というのは紀元50年頃ではなかったかというふうに言われています。で、ある人はですね、ガラテヤ書はこの後であって、実はパウロが最初に書いた手紙がこの第一テサロニケ書だというふうに言う人もいるぐらいなんです。パウロの最初の手紙だという可能性もあるわけなんです。ここまでのことを通してパウロは何度も主よなぜですか、主よなぜですかと、そういう思いになったはずですね。で、実際に落胆しています。でもこの吉報を聞いてですね、パウロはこう思ったはずです。主が始めたことは主が完成する。人間の自分はどんなに不守備であっても不完全であっても、 主が始めたんですよ。それは主が完成する。これはパウロにとって大きな励ましになったはずですね。一体パウロはどういうことを感謝しているのだろうか。3つのことを見たいと思います。第一テサロニケの1章の3節にこのようにありますね。あなた方の信仰の働きと愛のロークと私たちの主イエス・キリストに対する望みの忍耐と私たちの父なる神の御前に絶えず思い起こしている。信仰の働き、愛のローク、望みの忍耐、つまり神を信じ、人を愛し、希望を持って忍耐しているというんです。なぜか、それは次の4節にこのようにありますね。神に愛されている兄弟たちよ、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っている。神に選ばれているんだ。テサロニケの人々、あなた方は神に選ばれているというふうに言っています。この選びというのはですね、自分用に選び出すという言葉なんです。誰が自分用に選び出しているかというと、この文脈では神がテサロニケの人々を自分用に特別に選び出しているということです。それは言い換えれば、神様がこう言っていることです。私があなたを生かし、かつ用いると言ったということです。主が選び出した、そのことをパウロは知っているというんですね。そしてそれだけではないんですね。7節でこのようにありますね。こうしてマケドニアとアカヤとにいる信者全体の模範になった。ああ、模範的なクリスチャンになったのかなというふうに思いますが、この模範という言葉はですね、刻印という言葉なんですよ。刻印は何を示すのかというと、所有を示すんです。ちょうど皆さんがね、本にハンコをついたりなんかする、蔵書印なんか、あれは何を示すかって、これは私の本ということ、それと同じ言葉が使われているんです。この人は私のものだ。神に所有宣言された人々という言葉なんです。だから人々のモデルになるというんじゃないんですよ。そうじゃないんです。神様が所有宣言をした人になっている。マケドニアだけじゃないんです。パウロが今いるコリントのアカヤ州でもそのことは聞こえてきている。神の所有宣言をされた人々だ。イエス様を受け入れたからです。イエス様を受け入れた者は、神が所有宣言をなさるんです。あなたは私の子だ。神の家族とされた。そのことが、アカヤ州にも聞こえてきている、ということなんですね。これらのことをパウロは感謝している。そうするとですよ、短期滞在が続いた困難な伝道だったんです。議論をすると、迫害が起きて、暴動があって、脱出する。それが何度も何度も繰り返されて、その度ごとにパウロは、主よ、なぜですか、なぜですか、主が幻によって私たちをマケドニアに引っ張ってくださったんじゃないですか、主よ、なぜですか、そういうことが何度も繰り返された異邦人伝道だったわけなんですね。パウロとしては、いや、もっと伝道機関が欲しかった、ああすればよかった、こうすればよかった、いろんな不守備とかですね、とにかく自分たちのしたことが中途半端なんですよ。後悔の連続だったと思います。しかし、シラスとテモテによる喜びのマケドニア報告、これが主の技だということがですね、彼の確信となったんです。それが8節からこのように語られていますね。すなわち、主の言葉はあなた方から出て、ただマケドニアとアカヤとに響き渡っているばかりではなく、至るところで、神に対するあなた方の信仰のことが言い広められたので、これについては何も述べる必要はないことである。私たちがどんなにしてあなた方のところに入っていったか、またあなた方がどんなにして偶像を捨てて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになり、そして死人の中からよみがえった神の御子、すなわち私たちを来たるべき怒りから救い出してくださるイエスが天から下ってこられるのを待つようになったかを、彼ら自身が言い広めているのである。テサロニケの人々がこのことをわずか3週間聞いただけだったですけども、でも本当に自分たちへの福音のメッセージと信じたんですね。脱出していったパウロさんたちの後、彼らはそのことを本当に自分の確信にしたということなんですよね。 主が始めたことは主が成就完成するということの見事な証です。それでこの手紙を書いているんだというわけなんですね。主よなぜですか。私たちもいろんな時にですね、神様これはなぜなんですか、そういう思いに打ちひしがれることがありますよね。私も信仰を持ったその最初にこの試練に遭いました。私が受洗したのは1981年の7月だったんですね。でその時にこれまでは法律という人間が作ったものを勉強してきたけども、神の言葉を勉強したいという思いが与えられたんです。で神学校に行ってみたいと思って牧師に言ったら、アメリカ行きなさいとか、無理ですよ、英語ができない、お金がないって言ったら、祈りましょうって言われてですね、嫌ですとは言えないから一緒に祈ったわけなんですけどね。そしたらですね、会社で異変が起きたんです。千田君、君は今まで5時間勤務だったけども8時間勤務にしないか、8時間勤務にしたら所長にしてあげるぞ、ガソリンスタンドも作ってあげるぞとかって言われたんです。でも私は、実は進学校に行くという計画を持っていました。何？そうなのかとかって言ってですね、じゃあ誰か代わりの人入れなくちゃいけないなというふうなことでですね、人を入れて、君がそれ訓練しなさいとかって言ったんです。で私としてはですね、81年7月ですから、82年の9月の学期始めには進学校に行けてるだろうと踏んだんです。ところがいろいろ書類を問い合わせたら、英語テストを受けなくちゃいけない、トーフルテストという国際的なテストを受けなくちゃいけない。受けたんですよ、不合格です。トーフル不合格ということはもう1年延期しなければならないということなんですよ。で会社に行って、すいません、もう1年延期しなければなりませんでしたって言ったらですね、君の代わりに人入れたからそれはできない、アルバイトとしてならば働いて構わないということですね。アルバイト合格、主よなぜなのですかと言ったんですね。でアルバイトに合格したので、今までのアパート代は払えないので、私は引き払わなければなりませんでした。ただですね、昔母の関係で国立病院の学生寮にいたんですけども、その学生寮に掛け合ったところですね、じゃあ語学研修生ということで受け入れましょうってですね、拾ってくれたんですね。だから本当にね、ただ同然で寮に入ることができたんです。ただそれから1年間ですよ、アルバイト降格なぜなのですか、アパート退去なぜなのですか、本当に行けんだろうか。会社に約40分ぐらいかかるので、私はもう歩きの方に変えました。それで英語を勉強しなくちゃいけない、それから進学校に行ったらギリシャ語、ヘブル語という恐ろしい科目がある。牧師がですね、ちょうど大阪聖書学院ギリシャ語とヘブル語の先生だったんですよ。それでそれを教えてあげようということで、私は会社に行く40分ギリシャ語を勉強して、で帰り、会社から帰ってくるときヘブル語を勉強して、寮にいるときには英語を勉強してって、本当にね、語学漬けになりました。不安なんです、本当に来年行けるのかどうか、もう不安が募れば募るほど語学に一生懸命打ち込みました。で結局83年の8月に進学校に入ることができたんですけども、実はその1年間は神様の準備の時だったんですね。だから全ては語学的、経済的、また信仰の準備のためだった。これは本当にね、神様が始めたことは神様が完成するんです。そのことを私も信仰の最初に体験させられました。で進学校に入ってですね、で勉強を始めて、たら、あなたは大学出てるから大学院に行けますよ。そんなことできるんですか。大学院の方はね、トーフルのテスト結果いらないんです。何なんだそれでも神様の試練だったんですね。やっぱその1年間が本当に不安であればあるほど勉強に打ち込まざるを得ないというね、追い込まれた状況、これは本当に主が始めたことは主が成し遂げてくださるんだなということを信仰の始めに体験されました。主が始めたことは主が成し遂げるんです。私たちもいろんな問題を抱えますけれども、今の問題がもし自分勝手な思いから始まったのであるならば、悔い改めましょう。主に向きを変えましょう。そして御心を求めましょう。私たちは 願いと祈りを主に捧げつつ、結果を主に追い出して、今を主への感謝と希望の時として歩みたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、いくつもの困難の度に、主よなぜですかとの思いに打ちひしがれたパウロが、感謝の手紙を書きました。主が始めたことは主が完成すると知ったからです。私たちも思い通りにはならない現実の中で、あなたは私のものだという主の宣言を信じ、最良の御心がなることを信じ、感謝いたします。どうぞあなたの御業を目撃するものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。